それでは授業を始めます。ですね、先週全文検索のですね、シンプルサーチと、KMP について、説明をしました。今日は、BM アルゴリズムと、A4 コラジックという方法について今説明をします。で、まあ、ここのページはもう渡ってこないね。で、先週、シンプルサーチと KMP をやりましたと。で、今から、あと BM と A4 コラジックの説明をしますけども、まあ、ちょっと、先週、言ったことをですね、おさらいしながらささっと、復習して、その後 BM、A4 コラジックに入りますと。で、中間試験を、先週、やりました。で、今年はですね、非常に、点数良くってですね、まあ、こういう感じです。まあ、記述の問題をですね、結構甘くつけてしまったので、まあ、いい点数がついてますが、いや、まあ、去年もね、結構、点数は良かったんですけども、去年も一昨日もというか、この授業は、中間試験は、結構、点数が、点数がっていうか、まあ、簡単だったっていうことだと思いますけども、まあ、こういう点数。で、今年は、さらにですね、点数が良くなってます。ただし、全員がいい点取ってるわけでは、あれ？ありませんで、まあ、点数低い人もいます。ね。横軸、成績順に、成績っていうか、点数順に並べました。で、まあ、16人、満点がいますので、ここら辺が16人、満点16人ということだろうと思いますけども、それから、まあ、まあ、点数が低い人も、まあまあ、います。こういうことです。まあ、60点以下の人はいなかったと、こういうことになりますけども、まあ、ここら辺の人はですね、まあ、期末試験もありますので、頑張らないと、ひょっとすると、単位取れないかもしれません。で、まあ、今年、まあ、なんていうかな、まあ、皆さんいい点取って、くれましたけども、いい点取ってくれたので、ちょっと心配もあります。何が心配かというと、中間試験このくらい取ってるので、期末試験は他の、科目で頑張ろうと、こういうことでですね、全然、用意って言いますか、試験の準備をしないと、なんだっけ、授業の最初にも、言ったと思いますけども、中間試験、成績をつけるですね、配点としては、中間試験が30何点だったか。で、期末試験の方が結構、ウェイトが高いんですね。ですので、期末試験で例えば、30点とかですね、そのくらいだと、もし100点取っていても、落ちる可能性があります。ですので、まあ、点数が良かったので、合格する確率と言いますか、確率って言っちゃいけないかもしれないけど、可能性は高くなったかと思いますけども、期末試験の時もですね、頑張っていい点を、取るようにしてください。GPS だっけ？GPS だよ？なんだっけ？忘れちゃった。まあね、点数も関係してくると思いますので、 ですね、その、まあ、点数、いい点取るためにも、この点、この科目でもですね、期末試験頑張ってください。ということです。で、あれ？なんか無理。で、得点別、あ、得点じゃなくて、問題別に、どういう点数になってるかと言いますとですね、まあ、それ後で言おう。まず、点数があんまり良くなかった、良くなかったって言っても、まあ、70点以上いってるわけですけど、70% いってるわけですけども、それがですね、まあ、他の、問題に比べてですね、何が悪かったかというと、3番のですね、文脈自由文法。この3、文脈自由文法っていうのは、文脈依存と文脈自由文法の、違いを説明してくださいという問題だったかと思いますけども、まあ、それが、できてない人がいました。できてないというのは、つまりですね、書いてなかった人が、数人いましたということです。書いてあればですね、結構点数上げてたんですけども、まあ、書いてないことには点数上げようがないので、まあ、その人が書いてなかったので、まあ、問い3っていうのはですね、ちょっと低かったということになります。トップダウンチャート法もやっぱり動的計画法もですね、何も書いてない人が数人いましたので、まあ、その、人が、まあ、各問題に対して、0点というかな、点数取れてなかったので、まあ、低かったということになります。あと、書いてってもですね、間違って書いてる人も、わずかながらいました。で、一行ちょろっと書いていると。で、少しピントが外れているというのが、ありましたので、その人はちょっとだけ点数ありましたけども、まあ、例えば10点満点のうちですね、点数は、まあ、全然、あ、全然、ピントがずれてる、ピントがずれてるってかな、答えてほしいところが書いてなかった、という人は、まあ、まあ、2点くらいですね、にしてあります。で、まあ、点数が悪かったのはですね、問い3、問い5、問い6という感じですけども、一番最後ですね、問い10は全員できてました。本当だな、全員。ちょっと調べ、もう一回確認しますが、多分全員できてたと思います。違ったかな？全員っていうのはすごいなと思うんですけども、問い10は何だったかというと、なんだっけ、試験持ってきましたけども、あ、そうそう。スタックの問題でですね、で、どっから取ってきたかというと、今年の、秋のですね、基本情報技術者の、問題です。で、問題少し変えましたという意味で、解というふうに書いて、5番の解とか、問い後の解とか書いてありましたけども、何を変えたかっていうと、選択肢の順番を変えました。ただそんだけ。ですから、まあ、ほぼですね、情報処理技術者試験の問題に出ていたものを出したということになります。で、皆さん、なんと全員、正解だったということですね。この調子で、他の問題ももし解ければ、基本情報技術者のですね、試験、多分受かるかと思いますので、来年の春にあります、 情報処理技術者試験ですね、ぜひ、受けてみてください。ま、もう合格してる人が何人かいたと思いますけども、ちょっと入、試験、受験料っていうのはかかりますけども、早めにですね、そういう勉強っていうんですかね、しておくと、就職の時に少し有利になるかなと思います。で、中間試験の回答は、ここでは点数良かったので、ここで、この問題の答えはこうですよということは言いません。各自ですね、事業資料の形で置いておきますので、12月の15日にやりました。12月の15日の事業資料に、ウェブページ、あと CNS に置いておきますので、それを見てください。で、今日は、さっきも言いましたように、全文検索アルゴリズムですね、BM と AFOCOLAGIC というのを説明しますね。で、先週、全文検索アルゴリズムの前半をやりました。で、何回も、あと、同じようなことを繰り返し言ってますけども、アルゴリズムっていうのが、何種類かある、同じ目的に対してですね、アルゴリズムが何種類かあるということは、それぞれ特徴があるということです。で、特徴をですね、もう一回確認するために、シンプルサーチ、KMP、先週やったところをですね、ざざっと、説明してから、BMA ほから実行を説明します。で、今から説明しますのは全文検索ですよということです。索引とですね、索引を用いた方法と、文字列照合による方法、二つありますよという話を最初にしましたと。で、今日説明するのは文字列照合ですね。で、文字列照合タスクってどういうものだったかというのを、一応確認しました。このページで確認しました。で、今から説明する方法というのを、4種類ですね、このページで、説明しました。で、先週何言ったかというと、クヌースって有名な人ですよという話をしました。で、最初に、シンプルサーチの話をしました。シンプルサーチっていうのは、別に、ちゃんとした名前がついているわけではありませんけども、そのくらい、なんていうんですか、原始的なっていうのは変かもしれませんけども、一般的な、あるいは、基本的な方法です。ね。で、どういう方法かと言いますと、キーワードを、一文字ずつですね、ずらしながら、一つ一つ、照合していくです、ね。で、照合が終わったらまた一文字、ずらして、で、照合していくというふうな方法と、こういうことです。プログラムで書くと、非常に、ここら辺が書いてありますけども、非常に簡単に書くことができます。こういうことです。書くことはできる、プログラムでですね、簡単に書くことはできるんですけども、ここでありますように、照合回数がですね、ちょっと多めになります。こういうことですね。一番下に、テキストの各文字に対して何回照合したかというのを、数えて下に書いてありますけども、ここを見ますと、2回照合しているところもありますし、3回照合しているところもあります。こういうことでですね、一つの文字に対して何回も照合するということになってしまっているということです。で、アルゴリズムを考えるときにですね、何でもそうだろうと思いますけども、処理時間、ね、それが重要になってくる、なってきます。で、文字列照合の場合もですね、データが少なければ、 これで全然問題ないんですけども、例えば、たくさんのデータですね、まあ、大量のデータですね、大量のデータに対して、まあ、キーワード、どこにキーワードがあるかというのを、まあ、検索するということを考えたときにですね、なるべく時間をかけずに、照合したいということがあります。で、そう考えたときにですね、テキストの各文字に対して何回も、照合しているというのは、もったいないだろうということで、ここをなるべく少なくしましょうということを考えます。で、でそれで、出てきたのが、KMP という方法ですね。で、KMP っていうのはどういう方法かと言いますと、まあ、さっき言いましたように、文字列がテキストのですね、各文字に対して一回だけ照合しましょうということです。一回だけ照合しますので、まあ、ここに書いてありますように、バックトラックですね、照合した、今照合している文字列よりも前にもう一回戻ることはありませんということですね。で、実際にどういうふうな、処理をしていたかと言いますと、まあ、ここのスライドで説明をしましたということですね。で、何が、なんですかね、この KMP の肝になっているかと言いますと、ここに書いてあります、ネクスト関数ってやつね。このネクスト関数っていうのを、辞書引きすることによってですね、次に、どこから検索、照合したらいいかというのを、知ることができますということです。まあ、これに従って、キーワードのですね、ずらし方を変えていくということになります。で、この場合に、一箇所だけ説明をしますけども、最初ね、ABC、ABA の 6文字目で失敗しました。6文字目で失敗しましたので、ネクスト関数の6っていうところを見てですね。で、そうすると、答えが3になってますので、3文字目から照合します。こういうことです。3文字目から照合するってことはどういうことかというと、1文字目と2文字目はもう照合しませんということです。なんで照合しないかというと、この状況でですね、A と、1文字目と2文字目というのが A と B であることが分かっているから、もう照合に成功するということは明らかなので、照合しませんということです。明らかなのはなぜかと言いますと、その次に説明しますですね。ネクスト関数で調べているからということになります。で、ネクスト関数を除いて、まあ、プログラムしますとこんなになりますということです。で、肝であります、ネクスト関数っていうのはどういうふうに考えればいいかと言いますと、まあ、ここで説明をしましたですね。例えば、6文字目で照合失敗した場合、こういうのは、6文字目で照合したって、照合が失敗したって、ここまで言ってるってことですね。そうすると、4文字目と5文字目、ね、ここが、A、B である。A、B でなければ、6文字目はまだ行きませんので、6文字目で照合が失敗したということは、4、5というのは、照合に成功したということ。4、5で照合に成功した、しているということは、4番目、5番目の、文字は A、B であるということが分かっているということです。そういう情報を使って、ネクスト関数で、次は、3文字目から照合しますよということを、前もって調べることができますということです。したのは、まあ、あと、まあ、同じことをやりますので、省略します。ね、で、こういうようなことを、キーワードの文字プラス、1個分、照合に成功した場合がありますので、プラス1して、まあ、その分だけ、ネクスト関数を調べます。ということです。そうしますと、ネクスト関数が完成します。 こういうことです。ネクスト関数どうやって作るかというと、例えばこんな風にプログラムすればいいと、こういうことになります。で、KMP の評価ですけども、まあ、こういう風になりますよ、ということです。KMP っていうのは、テキストのですね、文字に対して、各文字に対して1回だけ消耗するということになりますので、まあ、オーダーで考えますと、M 回消耗をしますということです。まあ、それに対してシンプルサーチの場合には、まあ、オーダーで考えますとですね、M 回、テキストが M 個あったら、まあ、その分だけ、テキストの長さ分だけ、消耗します。まあ、実際にこれだけ、消耗することはないと思いますけども、まあ、オーダーという書き方をすると、まあ、こうなります、ということです。実際にこうなるのは、この計算回数になるのは、さっき、ちらっと出てきました、例えば、キーワードですね、テキストが全て、同じ文字でできているという場合には、m×n になりますけども、まあ、普通は、キーワードの文字も、テキストの文字も、まあ、同じ文字でずっと埋まっているということはないだろうと思いますので、まあ、これよりは、もちろん、消耗回数は少なくなるということになります。で、これが、先週説明した、ところですね。で、今日は、ボイヤームーアという方法を説明します。ボイヤームーアというのは、まあ、特徴を最初に言いますとですね、キーワードの末尾から消耗を行いますね。で、シンプルサーチも、KMP も、キーワードとテキストの文字ですね。それを消耗するときに、左の方から、前の方から消耗していったんですけども、ボイヤムーアは、反対側から、消耗しますね。で、キーワードの末尾と消耗したテキスト文字列の諸文字を覚えておいて、まあ、それを使ってですね、キーワードの文字が一致するまでキーワードをずらします、というようなことをしますですね。で、文字列照合の、問題って言いますかね。それは、情報処理技術者試験ですね。結構、頻繁に出てきます。ね。例えばですね、これ応用情報なんですけども、応用情報の、2001年秋、これに出てます。ね。情報処理技術者試験を受けている人はわかるかと思いますけども、午前の問題というのは、たくさん問題があってですね、まあ、一つ一つの点数っていうのは、まあ、それほど、大きくない。だから、一つ問題ができようができまいが、まあ、それほどですね、合否に影響はないかなと思いますけども、午後の問題っていうのは、少し、時間をかけて、あるいは、問題数が少ないので、これができるかできないかでは、多分だいぶ、点数にですね、差が出てくるかと思います。まあ、そういう問題として、このボイヤムは、2年前に出ています。多分ちゃんと調べてないですけども、その前もですね、これに似たような問題は出ていたと思います。じゃあ、早速、ボイヤムはどういう方法かと、こういうのを説明します。ボイヤムーア法もですね、じゃなくて、KMP と同じように、最初に前処理をします。前処理って何かと言いますと、今度左下に書いてありますけども、スキップ関数ですね。スキップ関数っていうのを作ります。こういうことです。で、まあ、スキップ関数はどうやって作るかというのはともかくですね、 まあ、これこの表を見ながらボイヤムアでどういうふうな処理をするかというのを説明します。前のページで説明しましたように、キーワード、まあ、最初に左側からキーワードを配置ですね。左側に詰めて、キーワードを、調べていくわけですけども、シンプルサーチと KMP っていうのは、1文字目からですね、照合していきました。今度ですね、ボイヤムアっていうのは、こっち側から、右側から、照合します。で、この場合どうなるかと言いますと、まあ、これでデータによりますが、今度はですね、いきなり照合に失敗するんですね。こっちだと、左から調べるとですね、6文字、キーワードが6文字あるわけですけども、最初の5文字目は、照合に成功して、最後の最後で失敗すると。という効率悪いことになっていますけども、この場合にはですね、このデータの場合ですよ。このデータの場合には、6文字目から照合しますので、たまたまではありますけども、一番最初の照合で失敗することがわかります。ということです。照合に失敗しましたので、次の段階にすぐに移ることができます。ということです。で、ここでですね、ここで失敗しました。つまり、テキストがですね、テキストがじゃなくて、ですね、テキストが、まあ、C であるときに、失敗しましたというですね。ですので、この、スキップ関数を見てですね、文字が C のときに、どう、次処理をすればいいかというのを調べます。そうするとですね、3ってありますので、3文字、右にずらしますということをします。3文字右にずらしますと、まあ、こういうふうになりますということです。で、じゃ あ次はどうするか。次はやっぱり、右から照合します。右から照合しますと、今度は全部照合、成功します。だから、キーワードがここにありますよというのがわかりました。ということです。で、最後に照合したのが、今度はですね、テキストの A でしたので、A を見ます。A を見ますと、今度2って書いてありますので、2文字、右にずらします。こういうことです。2文字右にずらしますので、まあ、ここになります。そうですね。で、やっぱり右から照合します。右から照合しますと、キーワードは A なんですけども、テキストは C ということで、いきなりやっぱり失敗します。ということです。で、テキストが C ですので、また、スキップ関数のですね、C のところを見ます。そうすると3、ね、3文字右にずらします。ということです。で、ここまで来ました。ということですね。3文字ずらして、で、今度ですね、ここか。ここに、14文字目ですかね。14文字目の、A というところから、まあ、照合を始めます。で、ここはですね、全部、キーワードと、キーワードの文字と、照合が成功します。ということです。それですから、4文字目で始まる、まあ、ここが成功しますよね。4文字目で始まる、 文字列、部分文字列、あと9文字目から始まります部分文字列と、まあ、キーワードが障害しましたとこういうことが分かりました。その後どうなるかと言いますと、ここまでですよね。ここまで行って、最後ですね、A のところでですね、A のところまで照合しましたので、ここの A ですね、これを見ますと、こういうことです。そうしますと、2文字ずらすことになりますので、2文字ずらします、こういうことです。ここでですね、ちょっとした肝と言いますかね、あります、ね。2文字ずらしますと、ここまで来ます、こういうことです、ね。で、最初どこを調べるかと言いますと、ここと、16文字目の X、こういう文字を調べます。で、この X なんですけども、キーワードに含まれてない文字なんですね。キーワードに含まれている文字は ABC、ABA ですから A と B と C しか使われてないんですけども、テキストには、ここは X になっているわけですね。で、手で調合しようとしてしたときにですね、すぐわかるかと思いますけども、この X を含んだ文字のところでキーワードが含まれている可能性はありませんよね。これがこの文字がキーワードの中に入ってませんので、ここを含んだ部分文字列がキーワードである可能性はゼロです。ですので、ここの文字を避けて。ここの文字を避けて、照合することができます。照合をします。で、避けるというかどういうことかと言いますと、ここを、ここよりですね、右に、キーワードをずらします。こういうことです。今まで、ここ、テキスト、キーワードですね、大事なところです。今キーワードですね、照合しているのはここでしたということです。で、キーワードに含まれてない文字がここにありましたということです。で、キーワードに含まれてませんので、ここを含んで、キーワードとマッチすることはありませんので、これをですね、避けて、ずっと右に、ずっと右にってのはつまり、6文字ですね。キーワードが6文字ありますので、6文字右にずらすことができます。こういうことです。シンプルサーチの場合には、何も考えずに、1文字ずつずらしながら、処理をしていったわけですけども、ボイヤームワーの場合にはですね、こういう、キーワードに含まれてない文字が見つかったら、一気にキーワードの文字分、右にずらすことができます。こういうことです。ですから、これ、例えば、これ、キーワードの文字が6文字ですけども、もっと長ければですね、例えば、20文字とかですね、10文字とかですね、ありましたら、その分だけ、10文字とか、20文字だけ、右に一気にずらすことができます。こういうことです。で、それ、どこで見ればいいかと言いますと、スキップ関数ね、A、B、C と書いてありますけども、一番下に、上記以外の文字というふうに書いてあります。この場合には6、スキップしますよ。6文字ずらしますよ。ということです。で、ここの6っていうのはどういう数かと言いますと、キーワードの長さ分だけということです。キーワードが6文字ありますからなってますので、6文字ずらしますということで、ここは6ということになっています。まあ、こういうふうに、ボイヤムーアは、照合をしていきます。こういうことです。 で、じゃあスキップ関数ってどうやって作るかということですけども、方針としては、テキスト文字列中のですね、称号文字、まあ、これ C って書いてるんですけども、これが、キーワードの末尾から何文字目にあるかというのを、調べて、スキップ関数値というふうにしていますということですね。で、スキップ関数に出てくる入力文字というんですかね、これは4つ、この例の場合には4つになりますね。なんで4つかと言いますと、キーワードに出てくる文字の種類、それがこの場合に ABC、キーワード ABC、ABA でしたので、A と B と C が出てくるんですね。で、あと、それ以外の文字ということで、1つ足して、4文字ですね。その4つの場合に分けて、スキップ関数値を調べます、ということです。まず、A について考えます、ね。A について考えます。A は、ですね。まあ、ここに書いてありますように、A、末尾の A は、あと除いてですね。次に、左に、探索した、探索だけ、調べて、左側に進んで、調べて、いくときにですね、A は何番目に出てくるかというのを調べます。この場合には、1文字目、2文字目と、2文字目に出てきますので、スキップ関数は、スキップ関数値は2ということになります。じゃあ B はどうか。B は、末尾の、プラス1というかマイナス1ですかね。ここから調べて何文字目に出てくるかと言いますと、1文字目にいきなり出てきますので、1ということになります。じゃあ、C はですね、どうなるかと言いますと、C は、末尾の方から、左側に見ていって何文字目で、C が見つかるかというのを調べて書きます。この場合には、3文字目、ね、1、2、3番、3文字目に、C がありましたので、C というふうに書きます。こういうことです。で、キーワードに含まれてない場合にはどうかと言いますと、まあ、同じように考えてですね、それで、まあ、X がですね、どこに出てくるかということですけども、キーワードに含まれてませんので、キーワード内には出てこないということで、まあ、6文字目ということですね。6文字目ということで、ここを6にしますということです。まあ、こういうふうにですね、前もってスキップ関数を調べておくことで、このスキップ関数を使って、次の称号をどこから始めればいいかというのを調べることができます。こういうことです。で、まあ、プログラムで書くとどんなになるかということですけども、まあ、こんな風になります、ということです。まあ、ここで、1行1行説明はしませんけども、まあ、皆さん見れば、すぐわかるかなと思います。で、ここでスキップ関数っていうのはですね、ここで、そのまま使ってますけども、スキップ関数の中身は、まあ、こんな風になります。こういうことです。ですから、まあ、この2つのですね、プログラム、まあ、実装すれば、実装っていうかな、まあ、書けば、BM アルゴリズム、で照合することができます。こういうことです。で、まあ、BM の、 まあ、動作って言いますかね、それを説明してきましたけども、じゃあ、DM の特徴と、ボイヤムーアの特徴というのはどんなものだろうかということで、考えてみます、ね。で、称号、ですね、このボイヤムーアで、有利な方法って言いますね。いや、有利なデータっていうのはどんなものだろうかというのをちょっと考えています。まあ、それが一番上に、まあ、最良の場合というふうに書いてありますけども、まあ、データ、いろんなデータがあるかと思いますけども、どういう場合に、ボイヤムーアは、非常に、称号回数少なくできるだろうかということを考えます。まあ、そうするとですね、ここに書いてありますように、テキストの文字と、キーワードの文字が、一致しない。そういった場合には、まあ、ここに、まあ、式の形で書いてありますけども、まあ、そういった場合には、まあ、裁量って言いますかね、称号の回数を非常に少なくすることができます。どのくらい少なくできるかと言いますと、n 分の m ですね。n 分の n 回、称号すれば、すべての称号が終わると、こういうことになります。なんでかというと、テキストの文字、すべての文字に対してですね、キーワードの文字が含まれていませんので、キーワードの文字分だけ、どんどんどんどん、一回称号して失敗したら、また、キーワードの分だけ、キーワードの長さ分だけ、右にずらします。ね。ですので、n 分の n、n っていうのは、キーワードの長さ、m っていうのはテキストの、文字数と、こういうことになりますけども、n 分の m だけ、称号すれば、称号が終わってしまうと、こういうことになります。まあ、非常に、称号回数が、少なくなるということがわかるかなと思います。じゃあ、いつも裁量というわけにはいきませんので、最悪の場合はどうかということを考えます。最悪の場合はですね、シンプルサーチと同じです。シンプルサーチも、テキストの文字と、キーワードの文字ですね。これが、すべて一致している。例えば、まあ、例えばですね、A という文字だったとしたら、シンプルサーチの説明の時に、全部 A、キーワードの、テキストも全部 A にしたら、M×N 回、称号しなくちゃいけませんよという話をしましたけども、DM もですね、やっぱり、M×N になっちゃうんですね。まあ、こういうふうな、まあ、データによって、まあ、称号回数が、だいぶ変わってきます。こういうことになります。じゃあ、まあ、最良最悪の場合を考えましたけども、まあ、一般的なデータでですね、どういうタイプの、データについて、この BM アルゴリズムというのが、まあ、有利かというのを、考えてみます。例えば、これですね、キーワードが長い場合を考えてみましょう。キーワードが長いと、もしキーワードとテキストのですね、文字、一致してないと言いますか、テキストの中にキーワードに含まれてない文字があれば、その時はキーワードの分だ、キーワードの長さ分だけ、スキップできますので、称号回数を減らすことができます。こういうことです。ですから、まあ、一般的にという意味ですけども、まあ、キーワードが長いと、称号回数を減らすことができますよ、ということですね。で、まあ、下に書いてありますのは、文字の種類ですね。これが少ないほど、まあ、遅くなります、ということです。まあ、極端な例はこれですね。すべて A、1文字からなっている場合ですと、まあ、まあ、スキップする幅がですね、小さくなりますので、 消耗回数が増えてしまいます。こういうことで。で、消耗回数が増えますので、まあ、少し遅くなります。こういうことです。今までにですね、シンプルサーチと KMP と、BM という、方法を説明してきました。で、まあ、データがですね、それほど多くない場合には、まあ、シンプルサーチを使ったらいいかなと思います、ね。で、あと、まあ、ここに書いてありますが、文字の種類が少ない場合は、BM ってあんまり有利ではないんですけども、例えば日本語とかですね、まあ例えば日本語だと文字の数種類っていうのがたくさんありますよね。英語だってまあまあある程度文字の種類があります。日本語に比べると少ないですけども。まあ、そういったところで、まあ、文字の種類が、まあ、少し多い場合にはですね、一般的にこの BM、アルゴリズムを、使うと、まあ、シンプルサーチより、あるいはKMP よりも、早く、文字消耗ができる、場合があります。多いかと思います。で、BM についても、KM についても、KM の場合に、あ、KM じゃなくて、KMP の場合にも、あ、KMP の場合には、ネクスト関数ですね。BM の場合には、スキップ関数という、関数を、最初に作らなくちゃいけなかったわけなんですけども、まあ、その、関数もですね、両方とも、照合対象になります、テキストに関する関数ではない、キーワードに関する、関数ということになります。で、キーワードに関する、キーワードだけを、キーワードだけから作れる関数ということですので、まあ、前処理をしなくちゃいけないことはいけないんですけども、しなくちゃいけないんですけども、一般的にですね、キーワードっていうのは、それほど長くない。で、数もそれほど多くないということが考えられますので、前処理の時間というのはそれほど、まあ、データの量にもよりますけども、まあ、データの量に比べますと、データというのは、テキストのですね、長さに比べますと、非常に、短くて済みますので、ネクスト関数を調べる、スキップ関数を調べる、まあ、それは、まあ、それほど、計算量には影響しないということになるかなと思います。それでは、まあ、今日最初の、BM アルゴリズムというのはこれで終わりますね。後半の A ホコラジックというのを説明します。A ホコラジックというのはですね、今まで説明してきたシンプルサーチ、KMP、BM とはちょっと違います。どこが違うかと言いますと、今まで説明した3つの方法はですね、キーワード、一種類だけ、として考えてきました。キーワード、複数ということはあんまり考えなかったんですけども、この A ホコラジックというのは、複数のキーワードをですね、一気に照合してしまいましょうと、こういうことをやります。今まで説明しましたシンプルサーチ、KMP、BM、複数のキーワードだってできるわけです。 繰り返しやればね、一つ一つキーワードを消耗すればいいわけですから、できるわけですけども、まあ、キーワード分だけ、まあ、消耗が増えてしまいます。こういうことです。で、キーワードが複数あった場合には、まあ、それですとですね、同じ処理を何回もやるということになってしまいます。ですから、まあ、その、複数のキーワードになったことによる、まあ、オーバーヘッドといいますかね、それをなくすような方法を、まあ、考えましたということで、マイホコラジックというのが、まあ、開発されましたですね。まあ、ここに書いてありますように、文章中から赤い字で書いてありますが、複数のキーワードですね。これを検索しますということです。で、ここに、テキスト文字列をですね、バックトラックすることなく、一回操作するだけで、複数のキーワードを同時に検出することができますということです。で、この、2行目ですかね、ここの項を見たときにですね、なんかちょっと似てるなというのを、思った人がいるかと思いますけども、KMP とですね、考え方は似てます。考え方によってはですね、このエホコラジックっていうのは、まあ、KMP の、まあ、複数キーワード版というふうに、考えることもできるかなと思います。で、どういう関数を使うかと言いますと、この GoTo 関数とかですね、フェイラー関数とか、アウトプット関数、まあ、この3つについて、3つによって、まあ、構成されています。そういうことです。じゃあ、実際にだって、それぞれどういう関数なのかというのを説明します。GoTo 関数っていうのはですね、まあ、これがメインの関数になりますが、ある状態で文字 X が入力されたときに遷移する状態ですね。これを表す関数です。で、考え方は、状態遷移です。オートマートンと言語のときに、やったかと思いますけども、まあ、状態遷移図を考えます。それについて、次はですね、フェイラー関数ですね。フェイラー関数っていうのは何かと言いますと、GoTo 関数から、フェイルが返された際の、消耗ポイントの移動先を調べておくですね。それがフェイラー関数です。GoTo 関数でですね、まあ、状態遷移図を、作るわけですけども、まあ、それに現れないって言いますかね。行き先がなくなってしまったです、ね。そういう場合に、どこに移動すればいいか。行き先がなくなったからもう終わりというわけにいかないので、次にどこを調べるかというのを、書いとかなくちゃいけないんですけども、それが、まあ、フェイラー関数ということになります。で、最後ですね、三つ目が、アウトプット関数です。まあ、これは、名前からわかるかと思いますけども、まあ、ある状態に遷移したときに、まあ、検出できるキーワードを書いておきますよ、ということです。この状態、まあ、A という状態に到達したら、例えば、A、B というね、そういう、キーワードが、消耗されたことになりますよ、ということをですね、あらかじめ調べて書いておくというのが、アウトプット関数ということになります。じゃあ、それぞれどういうふうな関数かと言いますと、GoTo 関数というのはこんなになります。こういうことです。キーワードは、複数ありますというふうに言いましたので、これでは、ここの説明では、1、2、3、4、5と5つ、5つのキーワードで説明をします。AB とか BC とか BABD ですね。ABCD 以下ですね。 になります。で、GoTo 関数っていうのは、まあ、これですね。まさに、状態遷移ということになります。で、ここで変なマークがありますけども、これは何を意味しているかと言いますと、A、B、D 以外、ね。これ、まあ、not というふうに考えてください。A、B、D 以外だったら、ループって言いますかね。この同じ状態に戻ります。ということですね。で、それ以外、例えばここの状態にいるときに A が入力されたら、ここの線を通って1番の、状態に遷移しますよ。そういうことを表しています、ね。これが、まあ、GoTo 関数ということになります。じゃあ、フェイリア関数っていうのは何かと言いますと、GoTo 関数、だから、状態遷移図ですね。入力によって、遷移しながら、状態遷移図を、移動していく、状態を移動していくわけですけども、その時に遷移先がない、そういう場合が出てきます。その場合には、どこに戻るって言うんですかね。どこに、移動するか、どこにワープするか、というのを、あらかじめ書いたもの、それが、まあ、フェイラー関数ということになります。これは、で、もう一つがですね、アウトプット関数。アウトプット関数というのは何かと言いますと、GoTo 関数、状態整理になってますけども、ある状態に来たら、その時に、キーワードが、称号ですね。キーワードの照合が成功しましたよ。あるキーワードの照合が成功しましたよ。ということを、知らせる。まあ、そういう、関数になります。例えばですね、まあ、ここに、一番上見てください。2って書いてますね。S2 って書いてますが、状態2です。状態2っていう、ところに来たら、AB っていうキーワードが、照合、成功しましたよということになります。実際にそうなっているか、確認してみますね。状態2で AB、GoTo 関数のところに戻って、2っていうのはここです。つまり、ここに、遷移してきた。今ここに遷移してきましたということです。ここに遷移してきたというのはどういうことかというと、まあ、ここから始まりますので、0から始まりますので、0から A が入力されて、1という状態に来る。1という状態から、B が入力されると、2という状態になる。つまり、2という状態に来るためには、その前に AB という入力があったということですので、AB というキーワードが見つかります。ここに来たということは、AB というキーワードが見つかりましたよ、ということになります。以下、GoTo 関数をですね、下に書いてあるのは、それぞれの、状態に来たら、あるキーワードが見つかりましたよ、ということを、アウトプット関数で書いてあります。じゃあ、まあ、テキストはですね、こういうふうに与えられたときに、どういうふうに遷移していくか、あるいは、どういうふうに、GoTo 関数、フェイリア関数、アウトプット関数が、まあ、出力されていくかというのを見ていきましょうか。ね、 これを順々に、追ってきます。最初に、まあ、ここの状態から始まります。こういうこと。ゼロという状態から、ね。で、X という文字が1文字目にありましたということです。X という文字は A でもないし B でもないし D でもありませんので、まあ、これに該当しますよね。ですから、ぐるっと回ってまた、0という状態に戻ります。こういうことです。最初の状態に戻って今ここにいますということです。で、次に B という、文字が来ます。B という文字が来ましたので、今度はここに行きます。3という状態に遷移しました。ということですね。言いませんでしたけども、一番右にありますのがフェイダー関数ね。これが、アウトプット関数ということになります。で、3にいるときには、で、3になりますね。で、次、A が入力されますね。A ですので、3から A が入力されますので、5に行きます。次、5、まだないね。で、5の次に、5です。あと A の次に、B ですので、6に行きますということです。ね、6に来ましたので、アウトプット関数を見てください。BAB と AB というキーワードが見つかりましたよということがわかります。こういうことです。一気にですね、2つキーワードが見つかりましたということがわかります、ね。今ここにいます。こういうことです。で、次、C なんですけども、C に行こうと思っても、ここもうどん詰まりなんですね。どん詰まりなので、フェイダー関数に助けてもらいます。6にいるときに失敗しましたので、どこに行けばいいですか、2って書いてありますので、2という状態に移ります。こういうことです。2という状態に移ります。なんで2という状態に移るかわかります？これ、BAB ですので、直前の2文字は AB なわけね。ですから、その AB っていうのを無駄にしないために、いきなりこっちから始めるんじゃなくて、ここに行きます。ここは何を意味しているかというと、直前の文字ですが、AB である、こういうことを表しています。ですから、ここの6で失敗した場合には、2という状態に、ワープします。こういうことです。これは、どっかで見たな、こういうふうに思うかもしれませんけども、まあ、KMT と同じような考え方、こういうことになります。で、今ここにいます。C が入力されましたので、8に行きます。で、8を見ます。8を見ますと、アウトプット関数で、BC というキーワードが見つかりましたよ、ということになりますね。で、8の次、D ですね。D。D ですので、9という状態に行きます。9はどうかと言いますと、D という1文字だけですけども、キーワードが見つかりました、と言うことですね。で、次、E が入力されますので、まあ、10ですか、10という状態に遷移します。こういうことですね。で、次に、X という、文字が来ます。X という文字が来ますけども、10もやっぱりどん詰まりですので、どこにも行けないですね。ですので、フェイダー関数に助けてもらいます。フェイダー関数を見ますと、10ですので、0ですね。0になりますので、ここの状態に、0という状態に戻ります。で、次、X ってなってますので、X 入力します。で、こっちにはもう行けませんので、ここのループですね。X は ABD。A でも B でも D でもありませんので、ここのループを通って、 A に、あ、0、0ですね。0という状態に戻ります。こういうことです。で、これで、Go to 関数と、Go to 関数と、アウトプット関数とフェイダー関数を使って、一気にですね、複数のキーワードを照合することができました。こういうことです。最初にちょっと言いましたけども、この A4 コラジックという方法は、まあ、複数のキーワードを一気に照合することができます。で、どういう考え方かと言いますと、まあ、KMP みたいですね。KMP の NEXT 関数のように、まあ、その直前の文字列をうまく利用して、照合に失敗したとき、照合に失敗したときの、文字列、直前の文字ですね。直前の文字列を利用して、照合じゃなくて、遷移する状態を決めている。それによって、照合が早くなります。こういうことになります。で、今説明ってますかね。これに関して、どういう流れで照合していくかということを、さっきのスライドで説明しましたけども、まあ、図で書くとですね、こんな風になります。こういうことですね。これ、ここの行は、どの状態に行ってるかということですね。で、最初0、0、3、5、6ってきまして、ここね。6の後、キーワードですね。文字列読み込むんですけども、遷移すると、遷移先がありませんので、フェイダー関数を見て2に行きます。で、8、9、10といって、10でまた遷移先がないので、フェイダー関数を見て0に行って、で、まあ、最後0で終わります。こういうことですね。まあ、こういうふうな、まあ、照合。順序になりますこういうことです。うん、じゃあ今説明したですね、方法っていうんですかね、使って、この場合入力がこうだった場合、どういうふうに、照合していくかというのを、各自、やってみてください。今度のテキスト文字列は A B C D B C B A ですか。これです。まあ、ここを埋めればいいということになります。 どういう書き方をすればいいかというと、ちょっと、スライドを戻しますが、いいかな。まあ、こんな風に書く、書いてください、こういうことです。違う授業の話で申し訳ないんですが、おとといの、実験の時にね、JK あるいは、JK とか、D フリップロップとか T フリップロップの動作を確認するときに、JK のクロックにですね、5ボルトをつながないと動かなかったということがあったかと思いますけども、ですね、普通はというか7473あるいは 74LS73 というのは PTL タイプの IC で、その IC の場合には VCC に 5V 供給してますので、入力はですね、まあ、大体、5ボルトになっている。何もつながなければですね。5ボルトになっています。で、その5ボルトになっている状態を使って何もつながなくっても、動きますという話を、実験のですね、最初にしました。ただ、動かなかった人が、何人かいましたので、IC の状態というのは、ロット、あるいは、回路、あるいは、安定化電源ですね。安定化電源の電圧の関係とかで、まあ、不安定になるかもしれませんので、この後の実験ではですね、クリア、というかな、入力側で、5V 必要なところには、まあ、5V の、5V っていうか、安定化電源の 5V から、電源を取ってください。で、ですね、今まで、動かなかったことはあまりなかったので、ちょっと、どういう理由なのかわかんないんですけども、ひょっとすると、IC が変わってしまう、のタイプが変わってしまったかなと思うんですが、誰か IC の、型番を覚えてる人います ?74LS73 と書いてあった。それとも、74HC の73って書いてあって覚えてない ?HC って書いてある場合には動かない場合がありますというか動かない。HC っていうのは CMOS タイプの IC で入力は必ず5V 入れてあげないと 5V 必要な時には 5V 入れてあげないと動かないので、HC というタイプだったっていう人います ?LS だった?あんまり覚えてない?毎年ですね、実験で使う IC を補充してるんですけども、 LS タイプの、というか TTL のタイプのですね、IC が、だんだん、入手困難になってきているので、CMOS タイプの IC を混ぜて、というか、新たに買うときには CMOS タイプの IC を買ってしまっている場合があります。で、今度実験、年が明けてから実験があると思いますけども、その時にちょっと確認してみてください。私確認すればよかったんですが、確認するの忘れましたので、名前は、JK フリップロップのですね、IC が HC タイプだったか、LS タイプだったか、どっちか確認してください。で、年が明けて、すぐのですね、実験は、シフトレジスターとかですね、カウンターを作る実験です。で、それ、JK フリップロップを使って、実験しますので、やっぱり、今回のような問題が、起こるかもしれません。その時には、クロックのですね、入力には、5V を入れておいた方が、IC のタイプに関わらずね、HC は必ず入れなくちゃいけませんが、TTL の場合にも、TTL とか 74LS73 の場合にも、5V を入れておいた方がいいかなと思います。なんでああいう書き方をしたかと言いますと、昔はですね、ブレッドボードを使ってなくって、全部、ハンダごてですね、回路作ってたんですね。で、そうすると、ハンダ付けするのも結構手間なので、なるべく、ハンダ付けの手間を少なくしようということで、そういうふうに書いて、オープンでもいいよというふうに書いてしまったんですけども、皆さんの場合にはブレッドボードで簡単に、5V 供給することができますので、無理にですね、不安定になるような、ことはしないで、5V 入れるんだったら入れるというふうにしといた方が、結果的に、実験が早く終わるかなというふうに思います。違う事業の話をしてしまいましたが、年明けすぐに、JK フリップロップまた使いますので、その時には、注意して使ってください。で、じゃあ、できたかな？じゃあ、22番の、チャン君、います？あ？いないかい？いない？あ、そう。じゃあ、次は、土川くん。うん。これはどんなになりますか？最初、状態を順々に言ってもらくれればいい。0から始めてね。1に行って、2、はい、8、うん、9だね。9になって、下の方だね。スペーラー関数ですね。スペーラー関数使って下に行きます。7に行きます。で、次は？0だけども、またスペーラー関数使うね。で、0に行きます。で、次は？ 3に行きます。はい。次は？ 4。で、次は？スペーラー関数使って0ね。3。で、5と。そうね。正解。こういうふうに、遷移していきます。ということです。で、Go to 関数、ちょっと混乱すると思うので、フェイラー関数じゃなくて、Go to 関数のところだけ、答えてもらいましたけども、この状態が分かればですね、例えばアウトプット関数で1はないけども、2のところに来たら、AB というアウトプット、アウトプットというかキーワードが見つかりましたよということがわかります。8になります、来ましたので、ここで8になりましたので、BC というキーワードが見つかりましたよ。Q で D というキーワードが見つかりましたよ。で、次、3に行って、4に行きましたので、BC というのが見つかりました。で、 5だから5はないか。で、ここら辺に関しては、転移がどん詰まりになりますので、どん詰まりかな、本当は。そうだね。どん詰まりになりますので、まあ、フェイラー関数を使って次に転移する、まあ、転移先を調べます。ということです。9の次には、まあ、7に行きます。ね。9に行くときには7に行きます。7に行って、やっぱりここでもどん詰まりですので、0に戻ります。というような、ことをします。こういうことです。そうですね。あともう少しありますかね。この後ちょっと、10分くらい、説明することがありますので、これから、説明してしまうと、中途半端になりますので、今日は、ここで、終わります。来週じゃなくて、次回は、まあ、年が明けてからになりますけども、エフォコラジックの、途中って言うんですかね。どうやってアウトプットか、じゃなくて、合中関数、フェイラー関数、アウトプット関数を作るか、まあ、自動的にですね、作るか、というのをお話しします。で、その後は、なんだっけ。その後は、まあ、データ圧縮ですね。データ圧縮とか、符号化とか、まあ、そういう話を、まあ、していきます、ね。それでは、授業、今日の授業終わります。